小樽尻市の記事です。小樽です。特殊詐欺被害1億2800万円。小樽市内で2025年に確認された特殊詐欺の被害暫定値は12件の1億2800万円でした。前年より20件減ったものの、被害額は2012年の統計開始以降で最多だった前年に次ぐ水準です。中高年層を中心に警察官をかたる手口の被害に遭う傾向が目立ち、小樽署は警察官が金銭を要求することは絶対にないと注意を呼びかけます。小樽署によりますと、手口別ではオレオレ詐欺が前年と同じ5件で最も多く、 SNS 型投資詐欺が同じく7件減の3件、 SNS 型ロマンス詐欺が同じく3件減の2件など続きました。被害者の年齢は30代1人、50代以上が11人と、中高年世代が圧倒的に多くなりました。全体の被害額は、前年の1億5600万円より、およそ2割減りました。オレオレ詐欺の5件は、すべて警察官をかたる手口が使われました。昨年3月には、小樽市内の70代女性宅に、新宿警察署の警察官を名乗る男から電話があり、逮捕した詐欺の犯人があなたに現金を渡したと供述している、このままだとあなたも共犯になると告げられました。その後、検察官を名乗る男から現金およそ2600万円を紙袋に入れて自宅前に置くよう指示され、現金を騙し取られる被害に遭いました。こうした手口では、保釈金が必要、あなたの口座のお金を調べる必要があるなどと言われ、現金を要求される傾向があるといいます。小樽署は、警察官を名乗れば信用してもらいやすく、犯罪に関わっていると言われれば不安になりやすい心理をついていると分析します。署では対策として、相手が警察官を名乗っても、安易に信用せず、相手の所属や氏名を確認し、該当する警察署に問い合わせてほしいと話しています。次です。地域の課題解決策探求。生徒が地域課題の解決策を探る北海道教育委員会の事業、北海道 MA プラス CH。マッチプロジェクトの指定を受ける小樽応用校で1年生による成果発表が開かれました。教育や経済、観光など幅広い分野でアイデアを披露し合いました。応用校は2024年度に尻市管内で唯一この事業の指定を受け、3年間活動する計画です。1年生は選んだ探究テーマについて、外部講師から業界の実情を学んだり、インターネットなどで調べたりして学習を進めてきました。18日の発表会には、尻市教育局の担当者らが審査員として参加し、代表の7班が1年生およそ200人の前でプレゼンテーションを行いました。教員不足がテーマの班は、部活動での外部コーチの活用や人工知能、AI による試験採点など事務作業の補助を提案しました。審査の結果、医療福祉をテーマに医療従事者が不足している背景を分析し、国家試験の受験者数を増やす工夫の必要性を訴えた班が優勝しました。班長の田中瑠奈さん16歳は、医療現場で働く知り合いなどを通じて生の声を聞いた、内容が評価されて嬉しいと喜んでいました。次です。3月3日の桃の節句に合わせ、小樽市の田中酒造は本店と亀甲蔵でひな祭りを開催しています。それぞれの店舗には市民から寄贈された300体以上のひな人形が並び、 桃の節句にちなんだ甘酒やスイーツを販売しています。本店では市民から寄贈を受けた七段飾りなどひな人形計339体を展示しています。三人官女の中央の官女が座らず立っているものや道具にテレビとミシンがあるものなど大正から昭和にかけて作られた貴重な飾りが並んでいます。材質も陶器やフェルト、ガラス細工、和紙など多彩です。この社の久保田玲香さん27歳は自宅に飾らない人も増えているので時代によって異なるひな人形を見に気軽に訪れてほしいと話します。桃の節句に合わせ酒粕を使った桃の甘酒900円や市内の和菓子や優香とコラボした甘酒桜餅200円などを販売しています。観覧無料です。3日までの午前10時から午後5時まで。問い合わせは田中酒造本店電話 0134-23-0390、 キッコーグラ電話 0134-21-2390 へどうぞ。次です。小樽市立青園中236人で24日広島県の原爆被害について学ぶ講話が全校生徒を対象に行われました。昨年夏に市の平和派遣事業で広島平和記念式典に参列した青園中3年生堀江レオナさん15歳が現地での学びを他の生徒にも共有したいと学校に提案し実現しました。講師は広島平和記念資料館で被爆体験者の伝承活動に取り組む小谷節子さん55歳が務めました。爆心地からおよそ2キロ離れた場所で被爆した国重雅弘さん2022年に死去の体験談を当時の写真などを使って説明しました。当時14歳だった国重さんは連兵所で被爆、灰色に染まった友人の頬を触るとずるっと皮がむけ、自分の顔の皮膚も垂れ下がっていた。顔や腕の火傷の痛みに耐えながら自宅に帰り、両親が手当てをしたが、眠るともう目が覚めないのではないかという恐怖に毎晩襲われたというエピソードなどを語りました。小谷さんは相手を尊重し、よく話し合うこと、そんな小さなことが平和への第一歩と締めくくり、堀江さんらが全校生徒で折った千羽鶴を寄贈しました。千羽鶴は広島資料館で展示されます。次は余市です。余市養護学校と余市孔子高校の生徒たち5人がイオン余市店内でそれぞれ実習で製造したジャムと木工や手芸の雑貨品の袋詰めの合同販売会を行いました。17日に実施しました。ジャムはブルーベリー、プルーン、サクランボの3種類で、木製マグネット、飾りゴム、フェルトコースターのうち、雑貨2点と組み合わせて1袋400円です。生徒たちは、私たちが作りました。いかがですか?などと買い物客に声をかけていました。次は2期です。町は26日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比 18.1% 増の59億900万円。移住定住策を進めるため、東町の遊休町有地約 1.5 ヘクタールを宅地分譲する2カ年事業に着手し、初年度分として2900万円を計上しました。老朽化した銀山生活改善センターに代わる銀山コミュニティセンターの基本設計費2400万円を盛り込みました。老人憩いの家、保育所を集約し、29年度に完成予定です。次は岩内です。町は27日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比 31.4% 減の83億6000万円。 特別会計と公営企業会計を合わせた総額は前年当初比 22.7% 減の132億5700万円となりました。小中一貫の義務教育学校の整備事業が終了したことで大幅減となりました。主な事業では物価高騰対策として町内の2人以下の世帯に1万円、3人以上の世帯に1万5000円の現金を給付する事業に7300万円、全世帯の水道基本料金を4ヶ月分免除する補助事業に4800万円を計上しました。次は古びらです。町は27日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は前年度比 4.3% 増の42億400万円で、4特別会計を合わせた総額は同じく 4.7% 増の47億2500万円。成田町長は26年度から公共施設の老朽化対策を5年ほどかけて進める、その第一段階の予算と説明しました。次はくっちゃんです。くっちゃん保健所は27日、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎溶連菌警報を保健所管内の15町村に出しました。16日から22日の1定点医療期間あたりの患者報告数が 10.0 人と警報基準の8人以上となったため、この警報はおよそ5年ぶりです。溶連菌は学童期の子どもに多く、喉の腫れや痛み、発熱などの症状があります。次はシャコタンです。町内予別地区で岩のり漁が最盛期を迎え、漁業者が波打ち際の岩場に張り付いた糊を積んではすだれに張り、天日干しする作業を行っています。漁は1月中旬から3月上旬までです。東シャコタン漁協予別地区岩のり部会長の佐藤正樹さん68歳によりますと、今期は糊の成長期の昨年12月に海水温などの条件が揃い、豊漁になったといいます。伸びが良く、赤褐色で色も良い、風味豊かな味わい深い海苔が取れています。摘み取られた海苔は各漁業者が板海苔に加工し、漁協直売所古びら町で販売を予定しています。価格は縦20センチ、横28センチの3枚入りで2730円。佐藤さんは炙って炊きたてのご飯に合わせるのがおすすめです。問い合わせは直売所、電話 0135-42-2518 へどうぞ。次はくっちゃんからです。ニセコ地域のホテルなどで学生がおよそ1ヶ月就業体験するしりべし総合振興局のグローカルインターンシップしりべし留学が2016年度の開始から10年が経過し、振興局が過去の留学参加者のその後実態調査しました。現在就業体験先に正社員で3人、アルバイトで3人が働いているといいます。しりべし留学は外国人観光客が多いこの地域の外資系ホテルや観光施設で英語力を磨いて国際人材を育成するほか、ニセコファンを作り関係人口を増やす目的で毎年夏と冬に実施、10年で東京や関西、北海道の学生およそ400人が参加しました。調査は337人と受け入れ企業51社を対象に実施し、38人と15社から回答がありました。正社員の3人はくっちゃん町のホテル運営会社などに勤務、すでに退職したものの、3人がホテルなどに勤務していました。アルバイトの3人はラグジュアリーホテルやコンドミニアムなどの管理会社に勤務、過去には14人がニセコ地域のホテル運営会社などでアルバイトしていました。このほかニセコ町地域おこし協力隊や岩内町の社会福祉施設のスタッフなどとして3人が尻部市管内に在住しているといいます。振興局地域政策課は 回答者が少ない中でも一定の雇用実績があり、実態はもう少し多いのではないかと見ています。次は肝別です。真冬の夜をキャンドルの暖かい光で照らすシーニックナイト2026 in 肝別が、超肝別の里の駅ホット肝別周辺で開かれました。家族や友人と訪れた来場者らは冬の祭りを満喫しました。 NPO 法人肝別和をなどで作る実行委の主催で、第1回の2006年から毎年町内で開かれています。21日に行われた今回は、肝別小児童がクリアファイルに絵付けして氷で固めたプレートなどを使ったキャンドル計およそ1000個が点灯。会場近くでは約60発の花火も上がりました。会場では豚や鶏の串を網で焼きながら、ビールやホットワインを飲む真冬のビアガーデンも催され、町民や外国人観光客が集まっていました。町肝別の自営業、小出翔太さん40歳は、綺麗な灯火を見た後、ビアガーデンで盛り上がり、いい思い出になったと話していました。次は、これいいねのコーナーです。京極プリンです。店内のショーケースにカラフルなプリンが並ぶ、京極町にあるカフェモカファクトリーの京極プリンは、カスタードやコーヒー、紅茶など通年の8種類に加え、長産ジャガイモや人参を使った期間限定品も展開。これまで約30種類を製造してきた。年間約4万個を作る中で、売上の半分近くを占める一番人気が、ツヤ越し白いカスタード453円。卵白のみを使い、真っ白な見た目と濃厚なコクが特徴。スプーンですくうと断面がツヤツヤと光るのが独自製法ツヤ越しの証だ。一般的な絹ごしより3分の1以下の細かな目のこし器を使い、究極の滑らかさを追求する。家庭でも作れる菓子だからこそ、プロにしか出せない味をと運営するカフェモカの駒谷社長46歳は語る。5年前、町内でコーヒー店を営む駒谷社長が、新たな京極の名物をとプリン作りを始めた。人口減少が続く町で、京極に足を運ぶきっかけにしてほしい。この店が町の小さな明かりになれたら、と願う。記者から、一息つきたい時のご褒美に、何度も通い、別の味も試したくなる。メモです。カフェモカファクトリー、京極町京極157、正午から午後4時まで、土日祝日定休、電話 080-3023-0248。 これいいねのコーナーでした。これで小樽しりべし版終わります。